ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日から少しまた方式を変えましてね。まあいろいろ今努力してるんですが、パソコンを横に置きましてね、こうやりますとデータは出てきていいんですが、ちょっとパソコンの絵が見にくくてですね。それから私も何かパソコンが気になったりしまして、なかなかちゃんとしたまとまった話ができないと。今まではひばりクラブの場合はですね、私は録音だけやってましたので、録画がなかったもんですから、集中して話ができたんですが、ちょっとそういうとこに欠けておりまして。しかしまあやはり映像が入りますと、まあ人間のコミュニケーションとは格段に上がりますもんですから、今日からはちょっとですね、パソコンを置くのをやめまして、どうしてもデータが必要な時にはこの横にですね、後から図表とかデータを差し入れるというふうな方式で、まあ、試みてみたいと思っております。まあ、ひばりクラブはもう、クラブに入った人とですね、私とのコミュニケーションですから、あまり形式的なことはですね、言わなくてもいいんじゃないかというふうに思っております。今日はですね、シリーズ日本の、これはもう非常に重要なことで、まあ、皆さんから寄せられたコメントを見ますとね、あの戦争っていうのはどういう戦争だったのか。まあ、一言で言えば、アジア独立の戦争の一環ですね。もちろん始まりは、16世紀の初めからアジアがヨーロッパの侵略を受けたわけですから、アジア独立の時代っていうのをいつからするかっていうのはちょっとあるんですが、一応日本を中心に考えますと、まあ大体江戸時代の終わりからですね、四国戦争、下関ですね、下関の四国戦争と薩英戦争、薩摩とイギリス東洋艦隊との戦い、まあこれぐらいが最初ですので、まあ、およそ1860年あたりを起点にしますとね、まあ、日本が戦争が終わったのが1945年、日本が独立したのが1950年、それからアジア諸国が独立したのがほぼバンドン会議の行われた1955年、それからアフリカ諸国がほぼ独立したのがそれから10年後の1965年ですからね。だからまあ大体約100年間、まあ、1865年から1965年といえばですね、確実にこの100年間は、日本を中心としてですね、アジア、アフリカの諸国が、ヨーロッパの諸国からの占領を、取り返すと、独立を取り返すという時代だったというわけですね。今日はその2つの、この中の非常に象徴的な2つの事件ですね。これは1941年に起きた、日本軍による、香港要塞の陥落ですね。アメリカ、イギリスの香港要塞の陥落。それから、その後に続いた、シンガポール、イギリスのシンガポール要塞の陥落ですね。この二つほどですね、歴史的に大きな事件はなかったんですね、当時ですね。まあ、その証拠は、イギリスのその時の首相のチャーチルがですね、とにかく香港要塞の陥落も大変だったんですけど、シンガポール要塞が陥落した時はですね、もうこれで大英帝国、つまりイギリスがですね、世界に膨大な植民地を持つという時代の終わりになったと、まあいうふうに言ってるわけですから、まあよく日本ではこの前の戦争のことを足毛に言ったりですね、負けた負けたと、日本は悪い戦争をしたと、一番いけないのはですね、まあそういうふうに思ってる人も多いし、まあこの前沖縄行きましたらね、沖縄の戦いというのは、日本軍が沖縄の人たちに悪いことをしたっていうふうに思っておられる人が特に年配者に多かったですね。私びっくりしましたね、それはね。あまりにもこう事実というものが伝わっていないという感じがいたしました。まあ、沖縄の知事選なんかを見ますとね、ちょっと私たちには理解ができないこと多いんですが、それは沖縄の人とじっくり話すとよくわかりますね。まあ、これだけ嘘をつかれれば、やっぱり人間は違うというふうに思いますね。ところが、今度、まあ僕も少し反省してですね、自分一方的な考えで物事を言ってはいけないと思いまして、NHK のですね、戦争番組ってのあるんですよ。それが割とよく見れるんですね。それをこう見てみますとね、NHK の戦争番組っていうのはですね、もう一貫して白人崇拝なんですよ。イギリス人やアメリカ人は何をやっても正しいと。日本人は何をやっても間違ってるっていう、もうこのですね、基本の考え方がありましてね。例えば、 この前の大東亜戦争が起こった原因なんつうのもですね、イギリスがなぜ香港を占領してるのか、なぜイギリスがシンガポールを占領してるのか、なぜアメリカがフィリピンを占領してて、日本に対して地球の裏側なのに、その日本の石油を禁輸したり圧力をかけてきたかということについては全く述べてないで、逆に例えば日本が中国に満州国とか作ったので、それに対してアメリカとイギリスは正義感を持って日本が他の国にを占領するとは何事かということを前提に、アメリカとイギリスが義憤に駆られて日本 に戦争を仕掛けたというようなことが書いてあるんですよ。もうね、僕 NHK の人はアホかですよ、それともイギリスアメリカの手先か、それとも何か NHK 日本国民をとか日本を守るんじゃなくて NHK を守るためにそう言ってるのか、まあどっちかかなと思ってね、ずいぶん我慢して NHK の番組を見ましたけどね、もう耐えられなかったですよ正直言って、なんだこの人たちはと。アメリカがフィリピンを占領して植民地にしているのに、日本の満州統治ってのはもう全然それよりか良心的ですからね。それね、口を極めて悪く表現してるんですよ。イギリスがインドを占領、植民地にして、インドばかりじゃない、ビルマもそうだし、マレーシアもそうですよね。インドネシア、インドネシアはその当時、オランダ領東インドって言ったんですけどね。それも占領して悪毒非道をやってるのに全く触れてないんですよ。それから地球の裏側だっていうことも言ってないんですよ。日本はまあロシアとの関係があって日露戦争の流れでね、まあ別に言い訳はしませんよ。だけどまあ普通に考えればね、日本が隣の国で、まああの当時満州っていう国なかったですからね。清というのは満州とは違いますからね、中国の国ですから、満州から出てった国っていうことは言えますけどね。満州は実際上満州鉄道も含めてロシアのものだったわけですから、ロシアの代わりに満州を統治したと、まあ、いうことに過ぎないわけですが、まあね、ことの次第をですね、全然世界的に見ないっていうことですね。で、今日の主題の香港要塞の陥落ですね。イギリス香港要塞の陥落。これは、1941年の12月8日に開戦をしまして、直ちに日本軍はイギリスの香港要塞を攻めるんですね。イギリス軍ももう、イギリス軍が植民地に持ってる、外国に持ってる要塞で落ちたことはないわけですから、陥落したことないわけですから、もし陥落すると香港要塞が最初になりますから、もうかなり必死で、防衛したんですよ。日本軍も相当の犠牲者を出して、これで、12月25日、まあ、クリスマス陥落なんですけども、クリスマスね、陥落をしたと。まあ、これがもう、大英帝国としては、海外にある要塞が初めて落ちたわけですから、もう大変なショックだったわけですよね。それで、まあ、その次に、今度は、マレー半島ですね。これは、開戦直後に、マレー沖海戦で、プリンスオブウェールズとレパルスを日本の主に陸軍の陸攻隊がですね、雷撃と水平爆撃で、その戦闘機だけで戦艦と重巡を沈没させるという、まあその海戦歴史に残るような空軍というか、まあその頃陸戦隊、陸軍航空隊とか海軍航空隊って言ったのが普通だったんですが、まあそれが沈めたということで、これはすごいわけですね。まあ水平爆撃が主体だったのが、日本は雷撃、まあ魚雷をこう急降下爆撃して、魚雷を発射して、その魚雷でやっつける。これはまあ危険なんですね。ここに戦艦がいますから、急降下爆撃してこういってる間にどんどんこっちから機銃射撃されますからね。まあ実際に、マレオ沖海戦でも、もう最後の突撃を行った、小隊3機のうちですね、2機が撃ち落とされるっていうのは被害もあったんです。まあ全体としては非常に撃墜された数は少ないんですけども、それでも近くに寄って、魚雷を発射した方が、遠くから魚雷を発射するけど、ずっと命中率が高いもんですからね。ですから、まあそういう方法で、まあ我々の将兵が頑張って、 そして、シンガポール要塞が、の陥落の前、あの前夜っていうかね、かなり前ですけども、で、プリンス・オブ・ウェールズとレパルスがやられたわけですね。プリンス・オブ・ウェールズとレパルスをなんで日本が攻撃したかって、もちろん日本がマレー半島に上陸するのを阻止するために、東洋艦隊、Z 艦隊って言うんですけど、それがシンガポールを出航して、日本軍の上陸地点に行って、上陸終点を全部沈没させようっていうのが目的でしたね。やっぱ戦争ですから、まあそれはしょうがないんですけどね。それに対する防御。それから、マレー半島を快進撃した日本軍が、山下邦文、中将、その時中将ですが、中将が指揮するシンガポール要塞を攻めると。まさかシンガポール要塞が日本軍なんかに落とされないと思ってたら、2月15日ですね、香港要塞陥落の直後に、シンガポール要塞が陥落しました。まあもうシンガポール要塞って言ったらですね、イギリスの外国の植民地統治の象徴だったわけですよ。絶対にシンガポール要塞が落ちるなんてことない。まあ、その前に、絶対にイギリス東洋艦隊の機関、プリンス・オブ・ウェールズなんかが、日本なんかで、の攻撃で沈没するはずはない。だからはずがないってことが2つ続きましてね。もう当時のイギリスのチャーチル首相はがっくり来たんですよ。だけど考えてみてくださいよ。イギリスってね、日本のちょうど向こうぐらいで、日本の大体半分の国ですよ、大きさが。なんでそんなね、アジアまで来てやっちゃうんですか。それで自分と違う。だからこれについてはね、もう、その当時、後にインドの首相になるネルーがですね、ちょうどロンドンで、イギリスのロンドンで、まあ留学してたわけですが。もう本当に歓喜、喜びに、もう満ちてましたね、日本のこの、戦争の勝ったのを見てですね。これはもうアジアの人みんなそうなんですよ。もう全員喜んだんですよ。アジアの人、アフリカの人がですね、日本の軍隊が香港を落とし、シンガポール、イギリスのシンガポール要塞を落として、イギリスの機関を、東洋艦隊の機関を沈没させたっていうことは、何を彼らは喜んだか。我々にもできるってことなんですよ。アジア人も、ヨーロッパ人をの言うままに奴隷になってなくていいんだってことが分かった。それはもう素晴らしく大きなことでしたね。ところが日本の NHK ですよ。日本国民から受信料をもらって放送してる NHK が一言を言ってないんですよ。ひどいもんですよね。何のためね、国民の放送なんですか。いやいや、嘘をつかなくてもいいんですよ。日本をよく言わなくていいんですよ。少なくとも地の果てからこんなところまで来てアジア人の富を取っていって何なるんだと。アメリカもそうですよ。別にアメリカは正義感で日本に開戦したんじゃないんですから。アメリカは中国の利権を取ろうと思って日本が邪魔したんで、俺にも中国の分け前をよこせっつって戦争したんですから、そのくらいのことを言わなきゃね。それは事実なんですからね。何も嘘でも何でもないんですから。どういうふうに、この、なんていうか、白人、全く人種差別ですね。NHK は人種差別ですよ。人種差別放送ですよ。それから、貧乏人と金持ちの差別放送ですよ。だから、NHK って差別局なんですね。自分たちが大体1800万ぐらいの年収があるので、日本人の、一般の日本人なんか、俺たちから見りゃ、虫けらだと心の中で思ってるんですよ。だからそういう放送になるんですよね。それから、白人の方が、日本人が偉いと思ってるんですよ。まあ今ね、エリザベス女王のお葬式なんかありまして、別に僕もね、日本人ですから、まあ死人に鞭打つことはしないけれども、イギリスの統治のためにどれだけの人がね、この300年ぐらい血を流し、涙を流して、そして悲惨な生活をしたかということをですね、少しは考えて放送したらどうかと言ってるだけなんですよ。僕がね、エリザベス女王の葬儀について少し苦情を言ったらですね、かなり反撃がありましたよ。人が死んだことを悪く言うわけじゃない。いや、それはそうだ。石川五右衛門だって死ねばかわいそうだ。だけどね、物には限度とかバランス感覚っていうのがあると。いくらなんでもあなた白人崇拝じゃないんですかと。もっと本当に平たく見て、人種差別撤廃、人種差別が悪いことだと僕思うんですよ。というふうに今は思います。ちょっとあんまり熱しない前にやめたいと思います。どうも失礼しました。